聖書朗読の時です。今週はコリント人への手紙第 2章の1節から17節になります。いたします。そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。もし私があなた方を悲しませるなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あの手紙を書いたのは、私が訪れる時に私に喜びをもたらすはずの人たちから悲しみを受けることがないようにするためでした。私の喜びがあなた方すべての喜びであると、私はあなた方すべてについて確信しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方が全てのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで私を許すなら、私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しました。しかし神に感謝します。神はいつまでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出る命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして打ったりせず、誠実なものとして、また神から使わせたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。それでは涙の手紙キリストの香りと出しまして、福音としてのメッセージをお願いいたします。
おはようございます。先週に引き続き、涙の手紙と言われているものが書かれた背景をまずご説明いたします。この第2コリント結構その背景がわからないと難しいところなんですね。ですからそのどういう事情だったのかをまずご説明いたします。今日の説教の前半でパウロがどういうやり方でコリントでの問題に対処したのか、パウロのやり方を学びたいと思っています。そして今日の説教の後半では、キリストの香りとは一体どういうことなのかについてお話をいたします。そういうわけで今日の説教題が涙の手紙キリストの香りということになりました。先週はパウロが状況に応じて計画を変更したのだというお話をいたしました。パウロはマケドニアを通ってコリントに行くと言ったのに、計画を変更していきなりコリントに直行しました。その時パウロはコリントで一部の人からひどいことを言われたようなんですね。さらにパウロはテトスに会うために マケドニアへ向かって出発し、その後ですぐにコリントに戻るよと言っておきながら、ところが結局コリントには戻らないで、そのままエペソに帰ってしまったんですね。その度重なる計画変更で批判が出ました。パウロはもうコロコロ言うことを変える、とパウロが言うことは信用できない、パウロははいと言ってみたり急にいいえと言ってみたりするという批判が出てきました。そのことの弁明のためにパウロは一章を書きました。パウロはすぐにコリントに戻って面と向かって使徒の権威によってパウロにひどいことを言ってパウロを傷つけた人を処罰することをもしもやろうと思ったらできたんですね。でも一章二十三節に書かれているように対面で処罰しないで、エペソに帰ってそれから一呼吸を置いてこの時間を置いて、そして思いやりの、それが理由で涙の手紙を書いたんですね。涙の手紙を書いた理由は、つまり対面でもうその人と向き合うことしないで涙の手紙を書いた、それは理由が思いやりだったんだということが一章の23節に書かれています。そしてそのことがそのどんな手紙なのか、そのことが第二コリントの2章の1節から6節に書かれています。そこのところ読んでみましょう。2章の1節、そこで私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないと決心しました。もし私があなた方を悲しませるなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あの手紙を書いたのは、私が訪れる時に私に喜びをもたらすはずの人たちが悲しみを受けることがないようにするためでした。私の喜びがあなた方すべての喜びであると、私はあなた方すべてについて確信しています。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでした。もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありません。むしろ言い過ぎにならないように言えば、ある程度まであなた方すべてを悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、と。このパウロは問題を大きくしてコリント教会全体に大きな悲しみをもたらすことを避けて、ある程度の悲しみはあるんだけども、その問題を小さくして、そして時間を置いて、しかも、この涙の手紙を書いて間接的にコリントの教会の人にこの問題を起こした当事者の処罰をするように指示しました。コリントの教会の人たちはパウロの涙の手紙を理解し、そして、パウロを使徒としての権威を認めてパウロの指示に従順に従いました。そして間接的にコリントの教会内で処罰が行われました。その結果事態が好転しました。5節に書かれているようにある程度の悲しみはあったのですが、6節に書かれているようにコリントの教会の人たちによる小さな処罰でパウロはもう十分だと判断しました。パウロは問題を大げさにせずに悲しみを最小限に抑える措置を取りました。パウロが直接対面で対決せずに涙の手紙を書くことで解決を図ったのはパウロの知恵によるものでした。そのために計画変更となったんですね。第二に、パウロは処罰された人が深い悲しみに押しつぶされないように慰める配慮をしました。コリントの人たちが事件の当事者を許し、慰め、愛を示すように促しています。7節から11節を見てください。あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないと、 その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はあなた方にその人へのあなた方の愛を確認することを勧めます。私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで人を許すなら私もそうします。私が何かのことで許したとすればあなた方のためにキリストの御前で許したのです。それは私たちもサタンに乗じられないようにするためです。私はサタンの策略を知らないわけではありません。キリスト教会は伝統的に会期という制度があります。現在では多くの教会が売産停止処置という会期執行の方法を定めています。会期は教会の清さと秩序を保つために必要です。さらに会期はそれを執行することによって罪を犯した人が悔い改めて主に立ち返り神との正しい関係と教会との正しい関係に回復することを目的としています。会期の執行はその後のフォローアップが大切なんですね。そのことを第2コリントの2章7節から学ぶことができます。7節にあるように会期に処せられた人を教会が許し慰めてあげることが必要です。その人があまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまわないようにするという配慮が必要です。神は罪人を愛し罪人のために罪の許しと愛を示されたのですから、教会もその罪を許しそして慰める必要があります。パウロは涙の手紙を書くという方法と処罰した後で当事者に許しと慰めと愛を示すという2つのやり方でその人が元の状態に回復できるように配慮しました。この2つのやり方はこのパウロのやり方であるというだけでなくて神様が私たちに対処するやり方でもあります。この2章の箇所からも教会が問題を起こした人を対処するやり方を学ぶことができるのではないかと思っています。コリントには問題を起こした人が、あるいはいろんな問題が起こってきました。分派行動を取った人が出てきました。それから不貧困を犯した人が出てきました。それからパウロの使徒性、パウロが使徒であるということを否定する人、パウロをこう尊敬しないで、あるいは敬わないで、こう軽く見るというか、あの人は偽人じゃないのとかね、そんなようなことを見るような人が出てきました。現在でも、いろんな問題が出てきます。教会の献金の不正着服という問題が教会によってあるんですよ。でそのために教会はいつも2人の人が教会の献金を数えるように、1人でやっちゃダメだよって言うんですよね。サタンの誘惑に負けることがたまにあるんですね。それから性的不貧困という問題が起こることがあります。また教会の正式会員でありながら正当な理由なくて長期間礼拝の出席を怠るという人が出てきます。あるいは法律に違反して犯罪行為に手を染めるというような人が出てくることがあるんですね。そういうことが起こった場合に、もしも本人の心からの悔い改めが見られないまま、ただいいじゃないですか、罪を許しましょうと、ただ慰めるだけ、ただ愛を示すだけ、もしも問題に対する根本的な解決が見られないままにその済ませてしまうと、そうするとこれ本人にとっても教会にとっても良い結果をもたらしません。罪を黙認しただ問題を不問にすることは本人のためにも教会のためにもなりません。でもよくあることなんですけども、問題を起こした人を適切に対処しないで見て見ぬふりをするということがあります。そういう問題を避けるやり方も良い結果をもたらしません。また処罰された人に愛を示すことをしないで白い目で見ると、 冷たく扱うということも正しい処置の方法ではありません。パウロは問題に対する解決のために柔軟に計画を変更し、涙の手紙を書き、そしてコリントの教会に当事者の処罰をするように促し、さらにその処罰が終わった後で当事者が許されるように、慰められるように、愛を受けるようにコリントの教会を促しています。こうした配慮は教会を運営するにあたって現代の教会も2章のところから学ぶべきところがあるのではないかと思っています。正しく処置しないと、正しく対処しないと、余計ないざこざが起こったり揉めたりすることがあります。教会の中で一致がなくなることがあります。あるいはそのしこりがいつまでも残ることがあります。そして11節に書かれているようにサタンに隙を与えることになります。12節から17節までお読みしますね。私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時に、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私は救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられた かぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われた人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私は多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。パウロはトロアスに来ました。そこでテトスに会えなかったので、マケドニアに向かって出発しました。実際には、コリントに直行しました。その後でマケドニアに行ってテトスに会いましたけども、じゃあコリントに戻ることをせずにエフソに帰ってしまったんですね。そして涙の手紙を書いたと思われます。その事情についてはもうすでにお話をいたしました。今日のテキストの後半のところでこの14節からこの中で4回も同じ言葉が出てきます。それは何という言葉でしょうか。分かる人いますか。誰か答えてください。4回出てくる言葉があります。何という言葉ですか。誰か答えてください。もう分かってらっしゃるね。言ってください。何という言葉ですか。この中で4回共通のする言葉が出てきます。はい、出てこない。大きな声で言ってください。聞こえるように。4回共通する言葉、はい、言ってください。何誰からも返事が来ない。遠慮しないで言ってください。どうぞ。何という言葉が共通していますか。あれ黙っちゃった。じゃあ答え言いますね。さっき言った言葉なんです。 香りっていうことですね。これ1回でしょ、2回でしょ、3回でしょ、これ4回、香りっていう言葉が4回出てきますね。しかもその香りは何なのかっていうと、これキリストの香り、キリストを知る知識の香り、キリストの香りなんですね。キリストの香りってとかどういう意味なんでしょうか。そしてキリストの香りを話すとはどういう意味なんでしょうか。この14節から見て分かることは、このキリストの香りの根源は神から出ていて、神がここに書いてますね、私たちを通して神が放ってくださいますかでしょ。キリストの香りが放たれるのは神の働きであり、神の恵みによってキリストが香りを放ってくださいます。それは私たちの中に何か良いところがあって、私たちの力で他の人に良い影響力を及ぼすものではないんです、ね、恵みによるものです。神の御業です。もしも私がキリストの香りを放すことに用いられたとするならば、それは私たちを通して神が働いてくださったおかげなんですね。それでそれは全て神の恵みによる御業です。これ自分たちの功績ではないということをまず理解しておく必要があります。私たちを通してなんですね。私たちを通して香りが放たれると、キリストを知る知識が広がっていくことがこの香りを放すことにつながっていきます。14節ではまたキリストを知る知識の香りという表現が出てきます。パウロはクリスチャンはキリストを知る知識の香りを放つべきだと語っています。そして知識という言葉が使われているように、イエス様を知れば知るほど良い香りを放つことができます。信仰体験を通して得られるこのキリストを知る知識、これは香ばしい香りを放ちます。御言葉を蓄え、これを実践することを通してキリストの香りを放つことができます。キリストを知る知識が広がっていくことがこの香りを放つことにつながっていきます。私たちを通してキリストを知る知識が広まっていくとそのことで香りを醸成していくんですね。それでいつも集会、スモールグループとかいろんな集会を開いて、ケナは聖書を読む、聖書をシェアする、聖書を学ぶということをしています。そしてそのキリストを知る知識が広がっていく中でキリストの香りが放たれていくんですね。その福音を語り、そして証人として生きていく中で他の人に影響力を及んできます。キリストを知る知識が増し加わると、その知識を広めることができるようになります。キリストの知識、全然ほとんど知らないっていう、十字架の意味も全然わからないっていうと、キリストの知識は他の人たちに伝わっていかないんですよね。で、なんでイエス・キリストが十字架にかかったのかっていう、その意味を自分がちゃんと知っていないとその知識が広がっていきません。キリストの知識がこう香りとしてずっと広がっていかないんですね。クリスチャンとして証になるようなことを言ったりしたりする中で、言葉と行いに実践していく中でキリストの香りが放たれます。 すごく悪いことをしている人ばっかり、素行が悪い、その人のこう態度悪いとね、なんてそんな生意気なことを言って、なんか分かんないことを言うけども、あの人何よって感じのね、証にならないようなこう行動だと、そのキリストの香り放たれないんですよね。パウロは17節に書かれているように、多くの人がやっているように、神の言葉に混ぜ物をしないで、17節にあるように誠実なものとして、真心から神によって、神の御前でキリストにあって語ると述べています。このような真摯な姿勢もキリストの香りを放つことにつながります。福音を語るときに、神の言葉を混ぜ物にして語るんじゃなくて、妥協した態度をとんではなく、まっすぐにキリストにある会って語るときに、キリストの香りが放たれていきます。さらに体験的な知識だけじゃなくて、愛の実践においてキリストの香りを放つことができます。あの人優しいね、クリスチャンなんだってってね、そういうようなこう愛のこの実践の中で出会う人、関わる人に優しさを示し、愛を示していく中で、キリストの香りは放たれていきます。互いに愛し合うこと、隣人を自分のように愛することがキリストの戒めです。その律法を守ることになります。律法を、全うすることになります。この愛の実践がキリストの香りの源です。ここで香りについて当時の習慣の歴史的な背景を説明しておきます。変なこと書いたんですよ。よく分かりにくいんですよ。キリストによる凱旋の行列に加えて、これ何ですかと思うでしょう。これ歴史的な背景がないとよく分からないですね。私は勝利の兵士なんですね。信仰者はキリストの福音が語られるときに、それは神へのかぐわしい香りとなっていきます。パウロはおそらくローマ軍の戦勝パレードを思い描いていたと思われます。ローマでは戦争に勝つと、町中の祭壇に香を焚いて、その勝利のことを知らせました。勝った人たちはとっては、その香りは香ばしいものでした。喜ばしいものでした。勝利の凱旋パレードで焚かれる香りというイメージで、キリストの香りが理解されていたと思われます。つまりローマ軍が戦争で勝った後に行う凱旋の勝利の行進の光景がイメージにあったと考えられます。その行進には戦利品や捕虜となった人たちも連なっています。そして道の至る所で香が焚かれました。これが勝利のかぐわしい香りです。同じようにこの凱旋の行列に私が超えられたと書いてますけども、キリストの勝利の行進に連なる私たちを通して、キリストを知る知識の香りが放たれます。キリストの福音を信じて救われる人々にとっては、この香りは命へ導く良い香りとなります。神様が私をキリストによる凱旋の行列に加え、キリストを知る知識の香りを放つ、香りに至ると放つというふうに書かれていますけども、でもその反面、捕虜として引き回されている人たちにとっては、その香りは奴隷として、奴隷にされるか、あるいは殺されるかを意味しました。その香りは救われる人々にとっては命に至る香りであり、滅びる人々にとっては死に至る香りとなります。パウロはキリストの福音を伝えることが神の前にキリストの香りとなると教えています。これは救われる人にとっては命へ導く香りとなり、滅びる人には死へ導く香りとなります。福音を受け入れずに滅びの道をたどる人々にとっては、同じ香りが死へ導くものとなります。キリストの香りは人々を、その神を求めるのか、一体拒むのか、その岐路に立たせてしまいます。そしてその香りは人の生き方を 決定づける力を持つものとなります。すなわち福音を拒否する人にとっては死に至る香りとなってしまいます。キリストから背を向けることは死に至る道を選択することになります。でも福音を受け入れて救われる人々にとっては命から出て、そして命に至らせる香りとなります。もし私がいつもキリストと一緒にいると、キリストから人格的な影響を受けて、人格や雰囲気や考え方がキリストの影響を受けたものになっていきます。そして人柄や言葉遣いや行動や生活を通してこの伝わっていく、そういう人格とか品格そのものがキリストの香りとなっていきます。私がイエス様を心に迎えるならば、イエス様が私たちのうちにおられることになります。聖書に書いてありますけど、聖霊による内住のキリストなんですね。聖霊による内住のキリストがこの外に影響力を及ぼすようになっていきます。キリストと共に歩むことで、私がキリストの雰囲気や考え方にいつの間にかだんだん似ていくんですよね。私がキリストに似たものと少しずつ変えられていきます。その結果が香りとして現れていきます。この香りは人を喜ばせ、和らげ、その主に従うことの楽しさを知らせます。人々が私の愛に気がつくようになります。そういう中でキリストの香りが放たれることになります。神の御言葉を自然な形で語ることができると、そういう中でキリストの香りが放たれていくことになります。聖書を読むと、私たちの祈りも香りと表現されるような箇所があります。いつも喜んで絶えず祈って、どんなことにも感謝するような生活をすることは、キリストの香りを漂わせることになるために大切なことです。私の祈りそのものが神にとって香りの良い捧げ物となります。神に捧げられた祈りの香り、特に鳥なしの祈りは、いつの間にか他の人にも影響を与えることになります。またいつも喜び絶えず祈って、どんなことでも感謝する生活は、キリストの香りを漂わせることになります。不平不満ではなくて、困難の中にも意味を見出し、前向きに生きる姿勢を取る中で香りは放たれていきます。私たちがこのキリストにある信仰的な生き方をしていくと、そういうことを通して、さまざまな形で周りの人々にこの伝わっていく影響力というのがあるんですね。こういう影響力を香りというふうに表現しているんですね。香りって何なのかっていう、キリストの香りって何なのかっていうことを、もしも定義するならば、私ね、キリストにある信仰的な生き方を通して、さまざまな形で周りの人々に伝わっていく影響力ですね、これがキリストの香りと言い換えることができるのではないかと思います。この香りは人々の感覚に訴えます。そしてそういうこう壁があるんだけど、その壁を越えて広がって、そしてその香りの影響力の源が何なのか、人々に知らせる力があるんですね。キリストの良い香りは人々を引きつけます。悪臭じゃないんですよね、いい香りなんですよ。そして人々に永遠の命を求めさせます。そして人々は神の慰めを得るように導かれます。16節もう一度このところ引用しますね。このところ滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至る香りです。でこのような務めにふさわしい人は一体誰でしょうかという、この質問ですね。 ちょっと注目していただきたいですね。一体誰でしょうかと。私は自分の生活の中でキリストの香りを放つ務めが与えられています。パウロは16節で私に問いかけています。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たち一人一人がこう問いかけられています。私の言葉と行いが良い証になっているでしょうか。キリストのいい香りを放つようないい影響力を家族や周りの人に与えているでしょうか。それとも反対に自分の神の前での不忠実な生き方によって悪臭が放たれていないでしょうか。もし自分の中から悪臭が放たれていることに気がついたらどうしたらいいでしょうか。その解決ですね、2つ言います。第一、自分の中にある悪臭の原因気がつくんですね。あ、相手に随分悪い影響を与えてきたなって。自分の悪い癖、悪い言葉をいただけないっていう感じのね、悪い態度、これ改めて、そして悔い改めて、その悪臭を神様によって清めていただくことができます。イエス・キリストが十字架にかかったのは、イエス・キリストがいらっしゃったのはこの清めのためですね。この悪臭の清めのために私が、イエス様がいらっしゃるんですよね。イエス様はこの悪臭を清める力を持っていらっしゃいます。私の中から出てくる悪臭をまず清めていただく、これ第一です。2番目、キリストにしっかり結びついて、キリストを知り、キリストから人格的な影響力を受ける必要があります。そのことによって私たちを通して神がキリストの香りを放ってくださるんですね。神が私たちを用いて、私たちを通してキリストの良い香りを放ってくださるように祈り求めていきたいと思っています。お祈りいたしましょう。天の父の神様、自分の悪い影響力、悪い悪臭を主が清めてください。そしてキリストの香りが放たれていきますように、私たちを通してキリストの香りが外に放たれていくことができるように、私をお導きください。私たちを通してキリストが、キリストの香りが放たれていくように、どうか主よ、私をお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。